トが送るスケスケトーク番組水曜のラジオ
す、い、ら、じ。
8月13日水曜のラジオナンバー140始めていきたいと思います。 DJ インターネットです。この番組はリスナーさんからいただいたメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 Apple Podcast、Spotify でもお聞きいただけます。それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
ゆうとです。
はい、恭平です。
はい、
今週もね、はい、不在ね。
はい、
ゆうとちゃん、
よろしくお願いします。
ゆうとちゃんまだ不在だから、
はい、
本当にもうこれがっかりしてる人いるんじゃないの。
そうですね、
またいないみたいな。いないよ、はい、こっちだって困ってんだよ。
はい、そうですね、
もうだよ、こっちだよ困ってんのは。
はい、
まあ、なんとかやっていきましょう2人で。
はい、心は一つですから。
そうです、
はい、
そうですよ。
やっていきたいと思います。はい、
あれだよ、
はい、
抜いたよついに。
あ、何をですか。ピンサロ行ったんですか。
抜いたよ。なんかタネットもなんかあの今日2人しかいないからなんか飛ばしてる感じがするよ。
すいません、
もう珍しいタネットがピンクサロンの、
はい、
あの通称が出てきて。あれですよ、親知らずですよ、親知らず。ウィズダムティースですよ。
ついに。
おお、
なんか悩んでましたよね。
いや、そう、なんかずっとさ、
収録外でも、はい、
なんか痛かったの。
あ、そうですか。
そう、うずきっていうか、まあ、あれも痛みだな、なんか、
はい、
たまに本当に運転中車止めなきゃいけないぐらい痛くてみたいな。
そんなになります
。そう、でも5分ぐらいすると、
はい、
なくなるの、それが。嘘みたいに。
はぁ、
なんか通り雨みたいな。
あ、
そうで、なんかまた何かの拍子にまたズキーンってくるみたいな。
なんかちょっとあの意識しだすと止まらないみたいな、そういう感じなんです
かね。まあ、それもちょっとある、それもちょっとある、
はい、
でもうこれはもう、はい、なんかね、昔レントゲン撮った時に、
はい、
その左下の親知らずが、
はい、
鬼真横向いてて。
あ、
そうそうそうそうそうそう。で、あ、もうこれはいつか抜いた方がいいねとかって医者に言われてて、
はい、
まあ、怖いじゃんそんなの、真横向いてる歯抜くとかさ。
そう、
でなんか一回割って歯ぐき切ってとか聞くとさ、
はいはい、いや、
もう無理だろ、
ね、
そんなのみたいな。
はい、でほじくり出すわけです
よね。そうそうそうそうそう、なんか粉砕して。
はい、
うん、でもダメじゃんそんなの。
はい、
あの拷問やる人だって思いつかねえよっていうようなさ。怖い内容じゃん。
はい、
だけどまあ痛くなっちゃったからさ、これはもう多分抜いて収めるしかねえんだろうなと思って、うん、でたまたま後輩が歯医者を開業してて、そうそうそう、
はいはい、
まあ、院長やってるんです。院長っていうのか分かんないけど、
はい、
でもそこを連絡してさ、まあ、インスタでも言ったの、はい、なんかどっかいい医者知らねえかみたいな。
あ、
したらみんななんか DM くれたりしたんだけど、
はい、
まあ大体使えない内容ばっかりでさ。
使えない内容。
いや、ありがたいよ、 DM くれたのは。はいはい、ありがたいけど、はい、なんか頑張ってねとかさ、なんかそんなばっかりでさ、
頑張って
ビビらすような内容だったりとかさ。まあ、はい、病院教えてくれた人もいたんだけど、
はい、
まあちょうど後輩もいるしっていうので、はい、まあ、そいつにすぐ連絡したら、あの、
あ、
俺も今連絡しようと思ってましたみたいに言ってくれてさ。
あ、
で、まあ、とにかく俺は怖いんだよと、
はいはい、
歯医者が、
うんうん、
で、まあ、歯医者怖がる人いますよねってそいつも言ってたんだけど、いやいやいや、お前が考えてる400倍ぐらい俺は怖いんだよ歯医者が。だからもう相当怖いだろうっていう。
、はい、
むちゃくちゃ怖いんだよみたいなさ。
はい、
なんかあの鎖つながれてないピットブルが夜の外国の街に6匹いましたより怖い。とても怖いんだっていう話をして、
はいはい、
で、だったらちょっと麻酔多めに打っときますかって言うから、いやいやそんなもんじゃないと、だって麻酔打ったってゴリゴリやってたり、その振動みたいのはさ、あるわけじゃん。
そうですね、
でギュイーンとかいうさ、
はい、
聞いたことないさ、なんか 建築現場でしか聞いたことないような音とか聞こえるわけでしょ。
はい、
いやだからもうそういうのも嫌だからもう眠らせてくれって言ったの。
はい、
もう完全にもう全身麻酔。
全身、あでも歯医者でもそういう全身系はあるんですね。
で無茶ぶりをしてみたんだけど、あのちょっと高くなるけどいいですかっていう答えが返ってきたの。はい、いるのと思ってさ。でしたらなんかフリーランスの麻酔技師っていうの、なんか麻酔マンみたいのがいるんだよ。フリーランスの。
フリーランス麻酔。
そうそうそうそう。流れの麻酔科の人が
連れてくるんですね。
そうそう、だから、はい、ちょっと高くなりますって。
はいはい、
でちょっとってどんぐらいだって言ったら、まあ、ちょっと具体的には言えないけど、はい、まあまあ高いんですよ。全然片手とかじゃないの。
かえ、ああ そっか、
そうそう、数万円するんですよ。
はいはいはいはい。
でうわ高っみたいな。
はい、
まあ、でも怖いし
片手で収まらないってことですよね。
そうそう、
あすごいですね。そう
めちゃくちゃ高いじゃん。
それはかなり。
そう、
はい、
まあ、そこの医者が病院が高いのか知らないけど、
はいはいはい、
まあ、とにかくそんな感じですと。
はい、
でえっ、ー、つってでその代わりあの手術代はいらないんでみたいな。いやそういう問題じゃないだろうつって、お前これで食ってんだからそれは払いますけどみたいな話をして、
はい、
まあその当日を迎えたと。
はい、
でなんか全身麻酔って浣腸したり前日になんかあの食事取っちゃいけないとかあるんだけどさ。
あそうなんです
ね。そう、それはなんか静脈内鎮静化という、まあ、要は鎮静剤で、
はい、
これ聞いてる人想像してほしいんだけど、あの胃カメラ飲むときに寝てて終わりますみたいな。
あ、ありますね。あるじゃん、はい、
まあ、何話か前に俺それの話もしたんだけど、結局俺はそれが効かなくて苦しい思いして胃カメラをやったっていう話があるんだけど、だからまたそれかと思ったわけよ。
はい、
で結局効かねえんじゃんこれと思って、うん、だそのエピソードもそいつに話したの。
はい、
そしたら、あじゃあもう大盛りにしときますみたいな。大盛りとかってそういう問題なのと思ったんだけど、まあいいやそれで寝るんだったらと思って、
はい、
でやったらさ、うん、あの気がついたら終わってた。もう大寝。
じゃあ注射を打って、
そう注射打って、でなんか一応血中酸素濃度とかを測るようななんかやつを指とかに挟んだりとか、
はい、
なんか心電図みたいなのもつけたっけな、なんかよく覚えてないけど、
へ
なんかペタペタいろいろつけて、まあ、結構パッと見大掛かりなんですよ。
はい、
でも親知らずでこんなの初めてですよとか言われながら、いやうるさい怖いんだ俺はとか言ってて、ほんでやったらさ、
はい、
あのそのうち聞いてきますからとか言って、いや全然聞いてる気しないんだけどって言ったらもう終わってた。
おお怖っ。
そうでめちゃめちゃすっきり目覚めたの。
お
超気持ちいいみたいな。
快眠だったんですね。
そう大いびきかいて寝てたとか言ってて手術中もで、あの京平さん大いびきでしたよとか言ってて、はい、後輩に言われて、あの綺麗な看護師さんが何も言わずうなずいててさはいそうでしたねみたいな。ただね、もう本当もう恐怖の虚の字もなかった。あれおすすめ。
へー、
みんなやった方がいいよ。もう歯石取りの時もやった方がいいよ。
あ確かに、歯石もちょっと
嫌じゃん。
チクチク痛いですもんね。
そうそうそうそう、歯石の時はまあなんかね麻酔だけでいいけど
はい、
でそれでまあすごいすっきり目覚めたからさ、はい、結構時間かかったんだろうなと思ってさ、
はい、
これちなみにどんぐらい手術時間かかったのって言ったら15分ですって言われてさ、15分で深い眠りについて、深い眠りから覚めて、俺あの機械欲しいなと思ったもん、麻酔の。
確かに
あれ超いい。
いいですね。
めっちゃ欲しい。超癖になる。でまあ親知らず上と下、左側の上と下両方同時に取って、一気に、だ 今も穴開いてんだけど、
はい、
うん、
じゃああと残り2本ってことですか。
そうです。
あ
で痛かった原因はやっぱりなんかこう押してて、
そうです
よ、ね、痛いんですよとか、虫歯になってなかったからさ
はい、
よかったと思ったんだけどね、はい、親知らずタネット生えてる。
僕はあの親知らず4本とも全部抜いてあるんですけど、はい、
お前勇敢だない
やでも、
マジ
でもそのうちの1本が、うん、あの横に、
うん、だから要は俺と同じでしょ。
そうですそうです。
あれ終わってからも超痛くない？
痛いですね。あの僕の場合は上の歯だったんですけど、うん、あの手術をしたことによって、うん、あの鼻の穴の空気の通り道、
なんかそれ前言ってたっけ？
そうそうそうなんですよ。鼻の穴の中に上顎道っていう鼻水とかが鼻詰まりになるとたまる部分があるんですけど、そのエリアと親知らずを抜いた時の穴が貫通しちゃって、
うん、
でもうあの飲み物とか吸っても飲め入ってこないし、
うん、
でご飯とかもしばらくは穴に入っちゃうっていうのがもうずっと続いてて、うん、
気がついたら鼻から出てくるとか、
あもうあの油断してたら、うん、あの飲み物とか鼻からバーって出て
きちゃった。マジで？上顎道が貫通したことにより、
はい、そうなんです。
それ何？よくあることなの？それともボンミスなの？医者の？
あでもあの稀にあるらしいですよ。
その歯医者の人で。怖すぎる。俺まだ右側残ってるんですけど、
はい。そうですよね。あれ右の上の歯は横向いてるんですか？
いやあの右サイドは両方綺麗に生えてるの。はい、
あそうなんですね。
そうだから今のところ何の悪さもしてないんだよ。
だったら、そうなる確率は低いと思いますね。
怖すぎる。でそれで塞がったの？
はい、塞がりました。
で勝手に塞がったの？
勝手に塞がりましたね。不思議ですよ、
超時間かかったでしょ。
結構やっぱり、1年ぐらいは普通に。
いや1年
はい、
1年上顎道ほったらかし？
そう、ほったらかしですね。でも、時間はかかりますけど埋まるんでって言われて。
それごめんなさいとかないの？向こうのミスじゃない？
ごめんなさいはなかったですね。よくあるって言われましたよ。
絶対ねえよそんなの。聞いたことないもん俺。なんかつながっちゃったんですよって鼻の穴とみたいな。
ちなみに柏の駅前の方の歯医者ですけどね。
絶対行かねえ。やるんだよな。そういうことあるから。
いや、あでも残りの3本の歯は、うん、本当にちゃんと麻酔が効いてて、
うん、
抜くときは全然痛みなかったですし、
うん、
まあ、ちょっと麻酔が切れた後はやっぱ痛みは出ますけど、ロキソニンとかで
めちゃくちゃ痛かったよ。でなんかもらった紙にさ、
はい、
腫れと痛みの痛みは書いてなかった。腫れのピークは48時間から72時間ですって書いてあったの。
あ、はいはいはい、
全然引かなかったよ腫れ。面白い顔になってたもん数日間俺。
そうなんです
ね。うん、いじめられちゃうよあんな顔してたら。面白い顔してんなと思って。
はい、
いやまだちょっと痛いもん。
あ、そうですか。
上手に噛めない飯がいまだに。
あ、やっぱそうですよね。
そうだった。
そうでしたね。
それも1年ぐらい、
ま、でも3ヶ月くらいはこう貫通状態がずっと続いてたんですよ、
うん、
でも次第にそれが塞がっていって、でも大きな穴は開いていて、うん、1年ぐらい食べかすがずっと詰まるっていう感じでした。
噛むのは噛めた？今まで通り。俺それが痛いんだよね今も。
あ、僕はちゃんと噛めましたね。はい、
俺だから今右ばっかりで噛んでんだよ。
あ、そうですか。
すげえ右顎発達しちゃいそうで。怖いよ。
歯はめちゃくちゃ重要ですからね。
重要だ。俺比較的虫歯少ないんですよ治療後も。
はい、うん、
だから結構自信あったんだけど。
はい、
やだ。
僕ちなみに歯が貫通した状態で収録行って、うん、痛いとか言えながら苦しみながら収録してました。
あ、そう。
はい、
いやまあ
だけど恭平さんたちが笑わせてくるから、うん、めちゃくちゃ苦しんでてっていう。
あ、そういうなことあったっけ。
ありました。これはね、僕はちょっと調べたんですけど、うん、裏カフェオレディオ第47回ゆったりとしたババア
ゆったりとしたババアの方が気になっちゃったけど。ゆったりとしたババア気になるね。
はい、よかったら
聞いてみてください。
振り返って聞いてみてください。はい、
まあ、そんなことがありましたよ。
そうですね、またしばらくしたら 残りの2本抜くわけです
よね。やろうかなと思ってるよね、はい、もうマジで全然医療発達してねえじゃんと思うよね
そうですか、
うん、
僕全然あの痛くなかったしすぐ終わったんで。
いや痛くないっていうかさ、恐怖心があるじゃん。
あ
やっぱ医者、医療において患者に恐怖心を与えるって意味ないと思うんだよね。
そうです、
うん、
特に歯医者はそれが顕著な感
じ。そう顕著じゃん、
しますよね、
うん、音とかさ、
はいはいはいはい、
あの音もどうにかできないのかね。
あ、まあ、なんかあの最近は患者の目の前にディスプレイがあって、あ、まあ、映画とか
いやいや
とか
もうどんな映画流されたって無理だよ
しますけど、はい、もしかしたら恭平さんその抜いた歯を今日持ってくるのかなと思ってちょっと身構えていたんですけど、
まあ、ちょっとその余裕はなかったですよ。
はい、そうですね、
うん、あのセットアップ、上下セットアップで上げますってインスタに載せたらあの想像以上に変態がいっぱいいて、はい、欲しいですとか言っておじさんが45年間使い古した親知らずセットアップ
僕も今日あの自分が抜けた歯取ってるんで、うん、持ってこようかなと思ったんですけど、
やだよ
こあの汚い歯を 見る配信って何なんだろうって思って。
本当だよ、動画でもねえし
やめましたけど、
やめてくれよ、
はい、はい、ということでですね、はい、ちょっとニュースをね、今回も、はい、取り上げてまいりましたので早速紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、スイラジ的ニュース、偽物に注意。 SNS で紹介された岩手県の伝統工芸品南部鉄器を謳う商品を購入した人からキャンセルできないなどのお問い合わせが県内の製造販売業者の組合に4月以降相次いで寄せられ、組合では注意を呼びかけています。南部鉄器協同組合によりますと、YouTube や TikTok などの SNS で南部鉄器や奥州市の職人が制作などと謳った広告を見て商品を購入した人などからお問い合わせが相次いでいるということです。動画の広告から誘導された通販サイトで商品を購入したところ、キャンセルできないや説明書が中国語だったなどの報告があり、1ヶ月余りで23件に上っているということです。また水沢鋳物工業協同組合や岩手県の県民センターにもお問い合わせがあったり、南部鉄器を通販サイトで買ったところ中国製の偽物が届いたなどの相談が相次いでいるということです。2つの組合は南部鉄器を購入する際には極端に価格が安い、連絡先の記載がない、説明文などに不自然な日本語が使われている場合には注意するよう呼びかけていますということです。
なるほどね
はい、
あの俺こういうのいつも思うんだけどさ、
はい、
動画サイト、あとインスタとかさ、
はい、
そういうのでよく広告流れてくるじゃん。
そうです、
サングラス買いませんかとかさ、
ね、はい、うん、
よくそんなとこで買うよね。
もうなんかあのなんだろう、人の名前とか、うん、思いっきり間違えてたりとか、
あと日本じゃ使わない漢字が使われてたりとかさ、
はいはいはい、
あのどうでもいいようなものだったらいいよ、
はい、
雑巾買いますとかさ、うん、あの値段が300円の雑巾10枚セットですとかさ、分かんないけど、
はいはい、
そういうんだったら100歩譲って極小の雑巾が届いたとしてもさ、
はい、
まあいいやってなるけどさ、騙されちったってなるけど、はい、でもまあカード情報とかも入力しないといけないわけじゃん。
そうですね、買うには。
だから100歩譲って有名な通販サイト、
はい、
まあ、ヤフーだったり楽天だったりとかさ、まあ、そういうところでも詐欺っぽいのはあるんだろうけど、
はい、
でもバックアップがあるじゃん、
う
ん、
そうですね、
そうそう、だからなんでそういうので買わねえんだろうなと思う、ね、便利だけどね、
はい、
ネットは、
今結構やっぱり南部鉄器って検索すると、
いや、まあ、タネットが好きなだけだけどね、
はい
こう目の前に置いてありますけど、文福茶釜みたいのが、
そうなんですよ、
うん、
想
像以上にでけえよこれ、
はい、実はですね、
重いよこれ、
はい、
かっこいいけどね、
はい、これがですね、2.6 キロです、これが。
いや、なんかまあ持った感じ、4キロぐらいありますよ、
はい、これ 1.7 リットルを一気に沸かすことができるんですけど、うん、まあ、そうなるとこう 4.3 キロになるっていう、
そうでしょうな、
はい、そうなんですよ、
これはすごい、ね、まあ、でも美味しいんでしょ、
美味しいですね、
いいんでしょ、
はい、ということでですね、
いや、まあ目の前にあれですよこれ、はい、何話か前か忘れたけど、みんな覚えてるじゃん、なんだっけ、手作り味噌を使った味噌汁の悲劇あんな感じで目の前にサーモスのね、
はい、
1リットルのなんだ水筒が2本置いてあるんですよ、あと、はい、兼用カップみたいなのが2つとだこれ飲めってことでしょ、
そうですね、僕ちょうどこの南部鉄器を購入してから1年が経ったんですね、
うん、
で大体こうほぼ2日に1回は、
うん、
水道水を沸かして、
うん、
でそれを冷やしたお水を飲んでたんですけど、
はい、
これ徐々に育っていくというか、うん、美味しくなっていくんですよ、
なんでよ、
ちょっと蓋開きますと、
中見たら中国のドブの色してて七色のなんか不思議な色してて、
パチンコで当たった時みたいな、
そうそうそう、レインボーになんか色が変わってたよ、
なってるんですけど、
なんで
これは育ってきてる証拠なんですよ、
なぜ、これ鉄でしょ、
鉄なんですけど、買った時は表面がむき出しの鉄でできてて、
うん、
グレーの色だったんですけど、うん、こう何回も何回も沸騰させることによって水中のカルキであったりとかが、うん、内側にくっついていくんですよ、
じゃあこの七色みたいになってるのはこれカルキの死骸、
カルキのものとか、うん、こうあといろんな何かですよね
じゃあ何これたまに空抱きとかするの
、
さらに殺すのこの
お湯を全部出し終えた時に、うん、これ全部鉄ですから、うん、かなり熱を持ってるんで自然、うん、すぐ自然乾燥するんですよ、
うん、
それで全部蒸発しちゃうっていうことなんで、
やだな一人暮らしの男の家のものを口にするっていうのは、
はい、
すごく勇気がいるよ、
ちょっとね水筒2本ありまして、うん、今回はどっちかが南部鉄器水、
なるほどね、
はい、でもう一個は、
うん、
サントリーの天然水が、はい、
どっちみち飲むに耐えられるやつね、
そうですね、
まあ、でも嫌なんだな本当人んちの水筒に入れられたものとか飲むの俺結構ダメなんだよな
すいません
本当に
やめときますか、
いや、やってみるよ、もうあるんだけど、やめといたらもうここまで話しちゃったら俺がビビリみたいじゃねえかよ、
はい、
ビビリなんだけどね、
じゃあちょっと
どっちかが南部鉄器水で、
はい、
これいつ沸かして冷ましたの、
昨日ですね、
大丈夫、腐ってない、
全然腐ってないです、腐ってないです、はい、
じゃあとりあえず、
はい、
こっちから行ってみよう、
はい、
これ水筒洗った、
水筒、まあ、毎回洗ってますよ、
本当、
はい、
どっちも水だからね、
そうですよ、
なんか浮いたりしてない、大丈夫大丈夫か、じゃあいただきます、
はい、
何これ当てればいいの、
そうですね、
南部鉄器水飲んだことないよ俺が当てればいいのね、
はい、
これ当たったら南部鉄器これもらえるの
もらえないですよ、これめちゃくちゃ高いんですから、
いや、なんとなくそう、これいくらすんのこれ、
4万ですよ、
くっそ高えな
4万したんですよ、
全身麻酔受けた方がいいよこれ4万払うんだったら
1年前は3万6000円でした、ちょっと今値上がっちゃってて、
あ、結構違うよ、
あ、そうですか、さて
結構違うし、
はい、
はい、
どちらでしょうか、
このグレーの帯がついてる方がこっち、
はい、
でこの黒い帯の水筒の方がこっちね。
そうですね、
グレーの帯の水筒の方が南部鉄器。
正解です。
いやいや、あのねあのね、いやいや、これ企画として成立してないけど、
はい、
これあのサビくせえよ。
サビくさいですか、
うん、なんかあの天然水、ペットボトルから出した天然水は、はい、マジであの無、
ああ
飲み慣れてる、
飲み慣れてるってことですね、うん、
無の味、
はい、
でも一方こっちのやつはなんかあの人んちの麦茶飲んだ時のあのあれこの水変な味するみたいな人んちの水の味
それ言われたらちょっと苦しいですけど
すぐ分かるこれもう。
あ、そうですか、うん、いやちょっとこれは
南部鉄器の水美味しいっつってたじゃん、ま、
はい、
だからこう比べちゃうと俺全然ペットボトルの方がいいです、はい、南部鉄器職人さんには悪いけど、
はい、
家でね使う分にはいいんでしょ、
はい、
だって分かだからこれ水道水だとは思わない、あそもそも。
そうですか、
うん、あ確かに水道水じゃない、はい、でもこれな別に何の夜間で沸かしてもこうなんじゃないの。
そうですかね、なんかちょっとなんか印象的には、うん、とろみがついたような
気持ち悪いよ
感じに
一人暮らしの男の家の夜間で沸かしたお湯がとろみついたらもうキモいだろもうそれ
ネットではとろみがついたような印象があって、
まあ、柔らかくなる的なね、
はい、
うん、まあ、鉄分が出てる感じはするよ。
あ、そうですか、
うん、
確かに、
うん、
うん、っていう感じです
か。マジで飲まされ、はい、なんか犯された気分だわ。
すいません
ね、全然ペットボトルの方が飲みやすい。
そうですか、
うん、
じゃあちょっとまたね来年もチャレンジしていただいて。いやいや
違う、これはいいよもうこれは
入れれば入れるたびに
優徳に飲ましてはこれ
そうですね、これはあのやっぱり味をうまく表現できる優徳さん必要でしたね。いやいや、
飲まされた上に味の表現下手ってどういうことですか。
そんなこと言ってないですよ、そんなことない
最悪だよこれもう本当に。だからまあどうなんだろう南部鉄器ね、
はい、
4万すんのこれ。
4万ですね今は、は
い、売れねえだろうな。
でもなんだろう、
かなり豊かだよこれ買う人は生活がだってペットボトルの水こんなうまいんだもん
これでもあの一生ものっていうものですからね、
うん、俺一生ものってそんなにそそられなくて、
はい、使えば使うほど美味しくなっていくみたいなことなんですけど、
うん、
はい、
使い始めて何年。
これあの使い始めて1年4ヶ月ぐらいですね。
使わずにして最初からうまいペットボトルの水を一生飲み続けた方がいいんじゃないですか
そうかもしれないです、ね、
まあ、うん、どうなんだろうな、はい、経済的なのかな。4万円でガス代考えて、うん、で冷やす冷蔵庫のあれを考えて、
あ
経済的ではないだろうな。ゴミは出ないだろうな。
あ、まあ、ゴミ出ないですね、
うん、ゴミはでも、はい、どうでもいいね、他でゴミ出るからね、
はい、
ゴミが出ないのを大事にする人いるけど、そんな大事？ゴミ出さないことって。
あ、でも、ま、これはなんかあのゴミが出るというよりかは、うん、なんか味がまろやかになる
なるんだな
方に重点を置いてるっていうか、
まあその俺はほら人んちの水を飲んだっていうフィルターがかかっちゃってるから、
はい、
あれだけど、
はい、
あの確かにフォローするわけじゃないけど、このペットボトルの水よりは丸い水なのかもしれない。
あ、
でそれがなおかつ自分の家で作りました、
はい、
4万円の高いなんだ文福茶釜を買いました
、はい、
っていうフィルターもかかってより美味しくなる気持ちは分かる気がする。
あ
これ4万するんだ
4もっとこれから多分 高くなっていく
高くなるんだね
思いますね。はい、で日本の、岩中っていう、うん、ちゃんとしたブランドの鉄瓶で、うん、まあ、18型あられっていうやつなんですけど、
う
ん、
まあ、買うなら通販、うん、通販でもこれ本家から直で買いたいよね、
は
い、
そうなんですよね、うん、なので岩中っていうブランドから買えば、うん、あとおいげんっていうブランドが有名かな、
うん、
っていうのを買えば
安心、
うん、
まあ、かっこいい、
はい、
俺好き、うん、こういうの、
ああちょっとオールドスクールな、
うん、そうそう、でちゃんとしたものっていう、はい、で大昔から使われてるもんでしょこれ。
そうですね、
だから安心安全なわけでしょ。
はい、うん、
これ沸かすの時間かかんの？
あ、これはですね、沸き上がるのも早くて、
早いんだ、
5分ぐらいで全部沸騰しますね、
このマックスに入れて。
はい、
あ、それなんか早い気がする。
これは多分早いと思います、
普通の夜間とかよりね、はいはい、5分、
はい、
お
でそこからこうさらに、10分ぐらい沸騰させ続けてちょうどこう美味しくなってくるというか、
つまり火にかけてから15分間火をかけ続ける、
かけ続ける、はい、
それで何リッターの水ができるんだっけ
1.7リットル、
1.7リットルの水がやっとできるの
、はい、
でそれをさらに冷やさないと飲めないでしょ、はい、俺やっぱペットボトル買うかな、はい、俺鬼ペットボトル買うかな
すいませんでした
もったいないけど、はい、うちは500ミリのペットボトルを段ボールで大量に買うようにしてるんですよ。
あ、
なんかでかいペットボトルでもいいんだけど、
はい、
かさばるっていうか、なんつうの、なんか飲みきらない方が嫌、はい、でさ、
あ、はいはい、
500だったら飲み切るじゃん、
なんとか我慢すれば押し込めますからね。そう
そう、であと外に持ってくのもさ、
はい、
ポンって持ってきゃいいわけじゃん。
はいはいはいはい、はい、
ゴミは出るけど、
はい、
生活スタイルに合ってるんですよね。
あ
そうそうで、ウォーターサーバーもあんまり好きじゃなくて、
あ、
なんか直じゃん、ボコボコボコってなるじゃん。
そうですね、
外の空気吸ってるじゃん。
はいはいはい、
だからなんかそれが嫌でさ、
あ、なんとなく、
うん、
わかりますね。ほったらかしに、1ヶ月はほったらかしにできないですよね。
そうそうそうそうそう、
はい、
そう、
そう、ね、
そんな飲み切っちゃうだろうけどねすぐ
はい、
なるほどね、
はい、ということで、
はい、気になった方は何だっけ、岩中、
はい、岩中の、鉄瓶です。
いいですよこれは、
はい、
見た目がいい
はい、うん、見た目は、まあ、めちゃくちゃいいですね、
うん、
はい、
マットブラックな感じでね、
はい、
はい、
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
水曜のラジオ、この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。インスタグラム、ツイッターでハッシュタグ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。水ラジステッカーが欲しい方はメールフォームから住所氏名を添えてメッセージを送ってください。はい、
お便り来てるんですか？
はい、今回もですね、はい、お便りまだ来ております。
本当？
はい、
何フレッシュなお便り
これはちょっと割かしフレッシュ目ですね。
あ、そう、
はい、
でもどうせあれでしょ、うん、古いのもまた溜まっちゃってるんでしょ。
そうですね、ちょっと古いのも
ダメですよ、
溜まってますね。
ダメですけどまあいいや、ちょっとお便り、
はい、ちょっと
読んでみてください。
はい、読んでいきたいと思います。ラジオネームワンダフル S オカルト S。
お、久しぶりじゃない？久しぶりでもないか。
結構この方はたくさんメール送ってくださってる方ですね。
ありがとうございます、
はい、年齢30代中盤、性別男性の方からの普通のお便りです。ゆうとさん、きょうへいさん、タネットさん、ナンバー137の配信でストレスを排除する生き方について真剣にご回答いただきまして誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。一時仕事に行く前は玄関でおえおえとオットセイのようにおえつしており、仕事に行くくらいなら豚の声だめで毎日バタフライしていた方がいいと思っていた時期もありました。しかし今ではアドバイスいただいたマンダラチャートを書いたり、転職を視野に入れておくことでイカレアンポンタン脳内お花畑サラリーマン生活をもう少し頑張ってみようと思えております。もし仕事を辞めたらプロのオナニストとして講演活動をして生計を立てていこうと思います。さて、尊敬するお三方のように僕も人生を謳歌するべく、そのヒントを得るために一度は柏や松戸を旅行して雰囲気を感じてみたいと考えました。スイラジ聖地巡礼としてフィルター、焼き鳥司、タネットさんの家あたりは外せないスポットではないでしょうか。他にぜひ行った方が良いところがあれば教えていただきたいです。ちなみにアルコール 3% のほろ酔いを三ツ矢サイダーで割って飲むようなやつでもフィルターの敷居はまたげるのでしょうか。以上、読んでいただけましたら嬉しいです、というお便りです。
はい、
この僕もめちゃくちゃ心配になってるんですけど、あのワンダフル S、
ね、なんか仕事の
オカルト S
あれがね、それでです、大丈夫なんかよ。
はい、なんか僕このワンダフル S さんの、うん、あの過去の受信のメールを結構調べてみたんですけど、うん、あのちょっとここにあの印刷したものがあるんですけど、うん、尿漏れだったりとか、
あ、
はい、パンツ上げた瞬間にジョボボッと尿水、尿が出てしまうとか。
よく続いてるな、仕事根性あるね
そうですよね。
お、
あとはなんだろう、うん、心からの休息が取れ
ないとか。そういうのねそういうのの人ね、
はい、多分記憶には多分あるかと思うんですけど、
マジどんな仕事やってんだろう。
全部あのワンダフルさんなんですよ。
おお、
はい、
気合入ってんな
そうですね
で、なんか前のあれだとちょっと自営業も考えてますみたいな、
あ、はい、
ことを言ってたじゃない。
はい、うん、
で何、柏東京都だっけ。
あ、東京都の方だったかな、分かんないか、
分かんないのか、
はい、ちょっと今は分かんないんですけど、
まあ、でも柏に来てみて聖地巡礼をしてみようと
はい、
お、
結構あのフィルターが最近聖地化していて、
うん、おそろそろ金もらわないとダメな
の。なんかリスナーの人が、都内のリスナーの人がちょっとなんか前を通って写真撮って帰ってったりとか。
いや入らねえの
、ま、あ、でもなんかこの前友達がフィルター行ってみたいって、
うん、
スイラジのリスナーの人が行ってくださって、うん、一緒にあのご飯食べたりとか。
へ、えー、そうなの
そうなんですよ。
そうなんですか、
はい。
で何、フィルター、聖地巡礼としてフィルターや焼き鳥つかさ、タネトさんの家あたりは外せない、
ね、はい、僕の家は来ないでいいですけど、ね、
行った方がいいよ行ってみてよ。
まあもう柏の駅からはまあ歩いてもうすぐのところに住んでるんですけど。
そうだよ、教えてあげるよ俺なるほどね。まあでもな、まあいいよ、聖地巡礼はいいんだけどさ、
はい、
これ俺がアドバイスしたこれマンダラチャートっていうんだね、これ。
あの大谷翔平さんがやってたっていうやつですよね。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、もう少し頑張ってみようと考えておりますって言うから、
はい、
まあ、そう思えるんであれば、
はい、
頑張ってみてよ。で仕事を辞めたらプロのオナニストとして講演活動をして生計を立てていこうと思いますもう勝手にやってくださいよ、
はい、
俺の知り合いでオナニー好きすぎて、
はい、
最終的に手を使わないでオナニーをするっていうのを開発したやつがいたけどどうなってんだろうなその人もう
なんかいますよね、なんか
なんか途中までは手使うって言ってて、
はい、あ
である程度こうエンジンが発動し始めたら、はい、もう 手を離すっていうでこう想像だけでこうだ
惰性で
そうそう終焉を迎えるっていう、はい、ことを言ってた人がいたけどな、はい、その人プロいよね。
プロいですね、うん、ちょっとそこまで言ってもらえたら
そうだ、ね、
いいですけどね、はい、
聖地巡礼ですって、
はい、いやまあまあでもスイラジこういうおじさん3人のこの、うん、ラジオ番組が、ねうん、ちょっと一人 の, 若い
そうだ、ね、
30代の悩みをちょっと救っている状況がある
立派だよ
っていうのは立派ですね。
立派、
はい、
立派だよ。
だ我々にもこういうことができたっていう。
そうもう、はい、明日墓参り行くぼちぼちお盆だし
お盆ですからね、
うん、
はい、
そうだよ。でなお酒飲めないんだ。
そうですね、ちょっとこのメールを見る感じだと、うん、めちゃくちゃ弱そうですね。
これは実際今ここにゆうとくんいないけど、
はい、
このフィルターグループのマネージャーのゆうとくんに、
はい、
このお便りは転送して何か一言
そうです、ね、
もらいましょう。
はい、
うん、
そうですね、
もうここはあえて AI ゆうとくんに喋ってもらいましょう、はい、
せっかくですから。
ということで、はい、AI ゆうとくんどうぞ。
いつもメルありがとうございます。テキーラを 3% まで薄めて 0.01% に薄めたテキーラで割りますね。冗談はほどほどに。ノナルコルでもご飯だけでも何も注文しなくても大歓迎です。柏に来た際はお気軽に寄ってください。
はい、ということでね、
ということでですね
そういうことなんで、
はい、
はい、
そうです。
ぜひ行ってみて
参考にしてもらえれば、
ね、まあ、確かにいるか、ね、いないかっていうのはちょっと分かんないけど、
はい、
ゆうとくんも言ってたようにスイラジって言えば大丈夫なスタッフもいるっていうことなんで。
ああ、そうですね、うん、常連さんとかも、
うん、
割かし聞いてる人はいるかも
しれない。変なやつしかいねえよどうせ変なやつしかいないんだよ。
いないですかね。
まあでも全然いろんなカクテルあるしね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
全然大丈夫だ。なんか友達連れてきたらいいですよ。
はい、うん、僕も全然連絡いただければ、
お
タイミング合えばもう全然
一緒に飲んでも行っちゃうい
いですし。
おい、すごいぞ、
はい、
羽田さん来てくれるよこれ。
全然いいですよ。
お、
親切な感じは伝わるので。
そうですね、
はい、
そうですね、ワンダフレースさんね。
そうですよ、まあ、本当に気を病まずにというか、
うん、
まあ、耐えられる程度に仕事を頑張って
そうだね
もらえて、もう本当に壊れてしまったらそこからまた直すのも大変だと思う
ので。大丈夫だよ、こんなふざけたメッセージ送ってきてんだから
そうですか、ね、
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
はい、ということで、
ね、本当ね、やばくなったらやめちゃえばいいんだよ
まあそうですね、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、またメッセージをお待ちしております。
はい、
はい、あとはですね、もう一つまだメール読んでないやつがあるんで、
はい、
紹介させていただきます。
いいね、じゃんじゃん行こう。
はい、これはですね今年の3月に受信した、
うん、まだ肌寒いメールなん
ですけど、はい、
肌寒いよ、
桜も咲いてないですね、
うん、
はい、すいません、ではちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム八王子と松戸のハーフ&ハーフ。
どっちもどうしようもねえな
そう、
うん、
年齢34歳男性、東京都にお住まいの方の恭平宛てメッセージです。はい、
うん、
はい、江戸時代から来た恭平さんへ、パパ活って言葉を聞いて親孝行の時代になったなって感動していたそうですが、現代はもっと闇が深いです。どうだい、
どういうことだ
よ。いや、お便りなんです
けど、まあ確かに、
はい、
親孝行になったもんだなと思ったけど、
はい、
今ねこの現代のパパ活、
はい、
もっと闇が深いです、どうだい、もう全然わかんない。
そうそう
全然わかんない、
これちょっと謎すぎて、触れることすらできない、
答えがない謎謎を食らってるような感じだよ。
そうです
パパ活ね、パパ活、はい、うまいこと言ったなと思ったよ俺初めて聞いた時。まあ、要はシュガーダディだったり。
そうですね、
英語だとそうだよね、はい、シュガーダディだよね、
はい、英語だとシュガーダディです、うん、はい、
うん、あと昔だと足長おじさんとかでしょ
そんなのあったんですか。
なんかそういうのなかった。
あ、
足長おじさんってそういう意味じゃないの。
なんか僕多分まだ思春期到来してなくて、
うん、今もう到来しててよ
その足長おじさんが、
あ、全然違う意味だった。
あ、そうですか、
うん、あ、もっとまともな意味だった。
何ですか、紳士的なおじさん。
そうそうそう、本当に。
あ、
だけどそれをちょっとこう闇の方に切り替えて言う隠語のように使ってたのもあると思うよ。
まあ、なんか
だって実際寄付したり奨学金出してやったりとかってそういうので使われた言葉だから、結局支援する人でしょ。
確かにな。
パパ活なんてうまいこと言ったもんだよね本当に、
はい、
要は物乞いでもないのか。
でもまあまあ、
援助交際でしょ、
まあ、援助交際ですよね、
その平成な言い方すると。
はいはいはいはい。
でもっとダメな言い方すると売春でしょ。
まあ、そういうパターンも絶対
あるよね。
あるでしょうね。
あのご飯だけの場合もあるだろうけど、
はい、プラス何万で。
そうそうそうそう、絶対あるじゃん。
行けますけど、うん、ありますよね。
っていうかもうそうなってくでしょ。
はい、うん、
あの子だっておじさんたちだって学習するよ最初はご飯だけで楽しかったのに、だんだんそのうちやりたくなってきちゃって、であの子最後までいけんだよねみたいなさ。
あ、
そういうの求めるようになるでしょ。
そうですよね、うん
本当に どうかしてるよ、
はいはい、だいぶおじさんが搾取される時代にな ってますけどね。
まあ搾取されるというかおじさんだって望んで別に支払ってるから
そうです、ね、
いいんだけどさ、
はい、う
ん、パパ活っていうのは何歳と何歳がパパ活になるんだろうね。俺が今20代の子とは遊んでたらパパ活でしょ。
恭平さん40代ですよね。45
だから二十歳の子だったら全然娘でしょ。
あ、
年齢的に、
はい、
余裕で、う
ん、はい、
だからもうパパ活でしょ。二十歳の子とご飯行ったり。
あ、二十歳の、
まあ、25でもそうですよ。だって二十歳の時の子って考えたら
そうですね、20代は全部入っちゃうかもしれないですね。
入っちゃうんじゃない、
うんうんうん、
パッと見、
うん、僕はまあ39ですけど、
うん、
そうですね、20代と一緒に歩いてたりするとパパ活。
まあタネットは見た目的に大丈夫じゃない。
まだギリギリ大丈夫ですかね。
いないんだよな。言わないだけかな、パパ活してるやつ。俺の周りいないんだよな。
いや、言ってないだけで、
ね、
隠れパパはいるんじゃないですか。まあ、
キャバ嬢とかに、
はい、
お金を貢ぐというか。キャバぐらい飲みに行って、
はい、
お気に入りの子がいて、うん、
はい、
とかはいるだろうけど、
はい、
なんかちょっとニュアンス違うじゃんそれだと、
ね、
商売じゃん向こうは、うんうんうん、プロじゃん、じゃないでしょパパ活って。なんかこう一般のなんか俺がイメージするのはなんか大学生とか、
あ、はいはいはいはい、はい、あとはなんかこうキャバクラに、まあ、さらにこう貢ぐために稼いでるみたいな、
うん、どういうこと、
ああ間違えた、ホスト、
あ、
ホストに、
あ、だまあそういうのはその子たちの金の使い道でしょ、
はい、
それはいろいろあっていいんじゃない、
はいはい、うん、
でもねパパ活のあれもなんか、うん、納税のあれの話とか出てたもんね昔ね。
ああそうですね、
うん、
全然納税してなくてっていう、
そうそうそう、所得、はい、所得なわけじゃん、
はい、
うん、これ領収書切ってくれたりするのかね
それは
飲食代2万円とか言って
それはないんじゃないですか、ね、
ないだろうな、ないだろうな、
はい、うんっていうね、はい、お便りでしたけど、
まあ闇は深いけどいつの時代だってある話でしょうこういうのは。 まあ、江戸時代にもあったよ。
そうでしょうね、
あったあった、はい、江戸時代なんてもっとあったんじゃない。あのこういうパパ活みたいのはないけど、こう露骨な売春みたいのはあったでしょ。
あ、はい、あったでしょうね、はい、
あの影間って言ってさ、
はい、
あの男が男を買うみたいのもあったしさ。
あ、そうなんですね。
江戸って女性より男性の方が圧倒的に多かったんだよ。
あ、
だホモもいっぱいいたんだよね。
はい、そうなんだ。
そうそうそうそう、そういう時代だったよ、
はい、
あの頃は。
あ、そうなんですね。僕全然知らなかったです。
で吉原とかもあるけど、吉原なんて多くの人は行けないわけだからさ、
はい、
バカ高いからさ、ね、だって花魁なんて最初目も合わせてくれないわけだからさ
あ。
そうですよ、もう高嶺の花です。だから今よりももうちょっとこうステータスがあったよね。
あ、きっとね。確かにね、うん、そうですよね、はい、
今だって新宿界隈で なんか俺この前見たよ、なんか YouTube かなんかで1万5000円とかなんだよ売春。
ああ、はいはいはいはい。東横界隈っていうか。
とかさ、なんかああいう立ちんぼ。
あ、はいはい、立ちんぼとかですよね。
ホテル代別の1万5000円とかさ、
はい、
1万5000円で知らない人と寝るんだよ。
そうですよね。
そう でも他が
めちゃくちゃ安いっす、ね、
めちゃくちゃ安いよ。だから他価格競争が起きちゃってさ、
はい、
今だいたい相場1号だよみたいにおじさんに言われちゃってさ、じゃあ1号でみたいな。すごくない？
すごいっすよ、ね、
分かんないけど東南アジアの方が今高いんじゃない？その物価 フィリピンとかタイとか物価とレート考えると多分そっちの方が高いと思うよ、はいはいはい、どんどん貧乏になるよ日本。
そうですね、
もう1万5000円で売春すんだよ。
1万5000円はちょっと
日雇いのバイトかなんかちょっとやったらもうそれできちゃうんだよ。
そうですよね、うん、うんうん、
すごい時代ですよ。暗い話で終わっちゃったよ、はい、
そうですね。ああでもあのじゃあちょっとあの明るい話しますよ、はいは
い
は
い、明るい話で締めてくれよ。
すいません、
うん、
ではですね、明るい話やりたいと思うんですけど、ちょっと前に話したポッドキャストスターアワードっていうのが
僕らがスターになれる瞬間ね、
はい、ありまして、うん、一般のリスナーの方からの投票が9月1日から始まります。
おお、はい、ほらやっぱ始まるんだ。
はい、
よろしく。
次戦という形でもあのエントリーしているんですけど、
うん、
一つの分野としてリスナー投票が、
それはなんてみんな書き込めばいいの？
そうですね、おそらく番組名で投票するっていう形になると思うんですけど、
だこれみんないつも間違えるのがあれでしょ、
はい、
水曜日のラジオってやっちゃうんだよね。
そうなんですよね、
日はいらないから水曜のラジオだからね。
はい、ちょっとそこになりがちなので、うん、水曜のラジオでちゃんと間違えずに投票していただければと
お願いします。
思います。
もう今更帰らんないから。
はい。そうですね、
うん、
あとは、ちょっと僕の DJ が久しぶりに
ありまして、DJ インターネットの DJ、
はい、
うん、
ちょっとかなり久しぶりなんですけどイベントの告知をしたいと思います、はい、9月13日土曜日、
俺の誕生日じゃん。
え、嘘。
本当だよ。
ですか。おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、9月13日土曜日の夕方6時から、夜の11時まで、秋葉原とか湯島とかの場所になるんですけど、
うん、
酒場バーフライストンプというところでイベントをやりますので、
俺の誕生日に。
はい、
うん、
ぜひ遊びに来てください。DJ は、ジュン、バンブーグラス、ウェポンザライム、
聞いたことある、
はい、僕分ボーイズっていうのはビスコ君とパーフェクトソルジャー村田さん、あと美里さんっていう方が出演されるんですけど、あの美里さん以外の方全員がスイラジリスナーなんで。
美里さんなんで聞いてないの？
あの面識がないので。
あ、そうですか。
はい、聞いたことないと思う
んです。美里さんに聞いてって言っといてよ。
そうですね、
うん、
はい、ちょっとやりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。
そうか、それ以外の DJ の人は、う
ん、はい、
スイラジリスナーなのね。
DJ さんとか、あの僕分ボーイズはラッパーの2人組なんですけど、
うん、
はい、この方もリスナーさんで、
おお嬉しい。
はい、やりますので、うん、ぜひね、あの都内に住んでるスイラジリスナーの方
も
遊びに来やすいイベントになってると思いますので、
はい、エントランスとかどんな感じなの？
エントランスおそらく、1000円2000円ぐらいの安い感じで入れますので、
はいはい、
ぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、ということでですね、エンディングテーマ
は、
はい、ウェポンザライムの飲んで歌ってグッデイフューチャリングビスコでございます。まあ、あの本当仲間内のイベントっていう感じになると思うんですけど、
いやそういうのが楽しいんじゃない、
はい、
うん、
やっぱ楽しいですよ、
うん、
はい、なのでぜひ遊びに来てください。
9月13日、
はい、
土曜日、
はい、
俺の誕生日だから、
はい、そうですね。あのこちらの曲は iTunes ストア、Spotify、YouTube で視聴購入できますので、気になる方はチェックしてみてください。さらにもう一つの番組カフェオレディオでは、前番組である裏カフェオレディオの再放送、水曜のラジオ裏話、DJ インターネット独自企画なども不定期配信中です。Apple Podcast、Spotify で CAFE 半角スペース AU 半角スペース RADIO と検索してみてください。両方の番組のチャンネル登録と評価もよろしくお願いします。それではまた次回の水曜のラジオにお会いいたしましょう。お相手は DJ インターネットと
ゆうとです。
京平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。
いやーパナイ、いやはやいやはやパナイショット。ここは南の楽園、あなたを安らぎと快楽の旅へと誘う空間へようこそ。グッグッデイ。